皆さん、メリークリスマス。改めまして、ようこそ東京キリストの教会のクリスマス礼拝へ。お一人お一人を心からウェルカムしたいと思います。今日礼拝堂にいらっしゃった、またはオンラインでご視聴のご訪問者の方も、本当によく来てくださりありがとうございます。東京キリストの教会のクリスマス礼拝は、今年は A Time to Sing and Rejoice、 クリスマスソングを通してクリスマスをお祝いしましょうということで、3回シリーズでやってきました。今日がその3回目最終回となります。私はクリスマスソングがもう大好きで、まあ、10月の末からですね、まあ、2月の頭ぐらいまではもうずっと聴いているので、まあ、このようなシリーズはすごく嬉しいと思っています。今日皆さんと一緒に歌いたいクリスマスソングは The First Noel、 巻人羊よです。もうこの年、この毎年ですね、なるとよく山崎パンの CM でこの曲が流れますね。今年も松たか子さんの後ろでノーエルノーエルって流れていて、あ、今年もクリスマスが来たなと思います。今日はこの曲から皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今日の説教のテーマは主イエスは生まれぬ、歌の歌詞から取らせていただきました。ザ・ファースト・ノエルは、まあ、いわゆる、まあ、クリスマス・キャロルと呼ばれる古くからあるクリスマスのこの時期に歌われる賛美歌です。まあ、その起源は、まあ、13世紀の、まあ、イギリスに、まあ、あると言われていまして、作詞も作曲も不明です。まあ、それほど古くからもう歌われている歌だということですね。まあ、13世紀というと、まあ、ちょうど今年NHK の大河で鎌倉殿の13人をやっていたと思うんですが、それがちょうど日本でいう13世紀、まあ、なのでその時代からずっと歌われてきている歴史ある歌ですね。まあ、13世紀イギリスではこの曲をどのように歌っていたかというと、クリスマスイブになると村人全員が真ん中にですね、大きな焚き木を作って、その周りに集まってこの曲を歌っていたそうです。なんか教会で朗々と粛々と歌うというよりかは、まあ、私たちのような、まあ、一般のというんですかね、人たちが集まって共にクリスマスを覚え、まあ、歌い、この物語を伝承していく、まあ、そのような歌です。どうですか、少し親近感が湧いてきたんではないでしょうか。この曲の一番の特徴、少し楽譜を出させていただいたんですが、まあ、サビですね。ノエノエノエノエ、ノエルノエルと繰り返すこのメロディーがすごく美しくて私も大好きです。ノエル、どのような意味か、これはクリスマスという意味があるんですが、もともとのラテン語の語源語はですね、ナタリスという意味で、これはもうそのまま誕生という意味だそうです。どういうことかというと、つまりこれは誕生誕生誕生誕生誕生日おめでとうっていう歌なんですね。それを繰り返しています。ハッピーバースデーソングです。皆さん誰もが歌ったことがあり、もしくは歌われたことがあると思います。ハッピーバースデートゥーユー、歌ったことありますよね。この曲とまさしく一緒なんですね。で、誰のためのハッピーバースデーソングなのか、それはイエス・キリストを特別にお祝いする特別な歌になります。まあ、ぜひハッピーバースデーソングを歌うようにですね、この後皆さんで一緒に歌いたいと思うんですが、歌ってみていただければと思います。ザ・ファースト・ノエルの歌詞、少しこちらに出しているんですが、イエスの誕生がどのようなものであったかを教えてくれます。歌詞の中でイエスのもとへと導く星が登場します。イエスは星の下で生まれました。この曲はこのイエスへと導く星がテーマに描かれています。今日の私の最初のポイントも、このザ・ファースト・ノエルに出てくる星からお話ししたいです。早速聖書を読んでいきましょう。マタイの福音書2章1節から2節、 飛んで7節から11節をお読みします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。アメン。最初のポイントは希望の星です。イエスが生まれた時、東方から占星術の学者たちが星を頼りにエルサレムへやってきました。東方というのはですね、文字通り東の方という意味です。エルサレムのはるか東から旅してきた彼らは、イスラエルの文化、またはユダヤの文化や旧約聖書の預言などを詳しく知らなかったことだと思います。ですが星を研究していたので、星の専門家だったので、イスラエルの方で何か重大なことが起きている、ユダヤ人の王様が生まれるというサインが見て取れた。その星に導かれて長距離を移動してきました。それほど彼らが星の下に何があるのか見たかったことが分かります。イスラエルに入った時に星が見えなくなったのかわからないんですが、彼らはその当時ローマ帝国に支配されていたイスラエルをローマから任されて治めていたヘロデ王のもとへと立ち寄ります。ユダヤ人の王がどこに生まれましたか、そう聞くんですね。実はヘロデ王自身も、そしてイスラエルの学者たちも、イエスが生まれたこと、またそのような星が出ていたことを知りませんでした。ただ旧約聖書の預言でベツレヘムという都市からユダヤ人の王様が生まれるということを知っていました。東方から来た占星術の学者たちがエルサレムから出ると、またそこに星を発見しました。9節、新共同訳の聖書には省かれてしまっているのですが、言語のギリシャ語ではミオ、英語ではルークという感動と喜びの表現がここにあります。新改訳と KJV にはそのニュアンスが残されています。10節、学者たちは星を見て喜びにあふれた。英語だと filled with joy、 喜びもいっぱいという表現です。星がいよいよイエスの生まれたベツレヘム、そしてイエスのいる家の上に泊まりました。もうここからはもうワクワクですね。学者たちが入っていくと、そこには生まれたばかりの小さなイエスキリストが母マリアと共にいました。学者たちは長い旅路を終えて、とうとうイエスキリストと出会います。求めているものに出会えました。礼拝し、そして特別な贈り物をイエスに捧げたと書いてあります。なぜこの話が聖書に載っているのか、私は今までよく分かりませんでした。東方から来た占星術の学者たちはもうこれ以上この聖書の中に出てきません。ですがこれは読めば読むほど、実は私たちのような日本人、キリスト教圏ではなくて文化や知識がもともとない人たちがどのように導かれイエスに出会うのか、そのような話なのではないかなと 思いました。イエスにはまだ出会っていない、でもイエスが生まれたという星が見えています。今日皆さんにはイエスに出会うということはどのような意味があるでしょうか。2010年私は劇団四季という劇団で働いていました。入団6年目で、ちょうどこれから中堅に入っていこう、そのような時期でした。同時に演出家の期待に応えられず苦しんでいる時期でもありました。だんだん自分の限界が見えてきて苦しくもがいていました。ちょうど福岡にミュージカルの公演で行っているときに、私が好意を抱いていた女性がいたんですけれども、その方から一緒に教会行けませんかと誘っていただきました。私はすごくですね、宗教に偏見がその当時ありまして、普段だったら絶対に行かなかったと思います。ですがもしかしたらその人が誘ってくれるということは、もしかしたらお付き合いできるチャンスがあるのかなと、私はこれは純粋な下心と呼んでいるんですが純粋な下心という一点で教会へ行きました。そのような場所なのかは不明ですが教会へ行きました。福岡の教会で今までに触れたことのないような温かさを感じまして、聖書に興味を持ちました。ですがクリスチャンになるほどまでには確信は持てませんでした。そしてそれから半年後、私は劇団四季をクビになりました。突然その日に言われて、そういう会社なので当たり前なんですが、その日にロッカーを片付けて、その日に自分の家にすべてを持ち帰りました。自分の夢のためにすべてをかけて生きていたので、すべてが無駄になったように感じました。将来の希望もなく、こう急に道がパックリ割れて、その中にヒューって入っていくような、お先真っ暗というような感覚がしました。自分には生きている価値がない、意味がない、何をやっても自分の求めているものは手に入らない、そういう絶望を感じました。これからどのように生きていったらいいのか分かりませんでした。夜のように真っ暗であったと感じています。そのような時、私はこの東京キリストの教会に通っていました。今思えばこの時私はすでに星に導かれてイエスの方へ歩んでいたのだと思います。改めて聖書を読み、このような絶望を二度と人生で味わいたくない、そのような生き方、希望を見続けられる生き方、それが聖書にあるのではないか、周りのクリスチャンの皆さんの生き方からもそのように感じ、もう一度聖書を勉強し始めました。聖書を勉強して分かったことは、自分には確固たる支え、揺るがない希望、そのようなものがありませんでした。自分の夢を叶える、劇団四季に所属している、そのようなものを自分の価値として投影していたので、それがなくなった時に歩けなくなってしまいました。2010年7月、自分のために生きるのではなく、すべてを捨ててイエスのために生きることが、自分にとっても他の人にとっても愛の道なのだと、そしてそれは自分もイエスのように人を愛することができる、そのような決して揺るがないなくならない希望があるのだと、私は確信することができました。今まで私が追い求めていたこと以上に生きる価値がある、そのように思いました。聖書にあるイエスの生き方から確信をもらい、バプテスマを受けクリスチャンになりました。そしてその7年後、私を教会へと誘ってくれた素敵な女性と結婚することができました ありがとうございます。現在結婚5年目になります。私にとってこの教会が私をイエスのもとへと導いてくれた希望の星、ベツレヘムの星です。星は希望です。星は道しるべです。星のもとにはイエス・キリストがいます。人生のどんな辛い場面でも道が示されるとき、私たちには希望があります。孤独ではないです。星の下にイエス・キリストがいます。あなたのために生まれてきた小さな赤ん坊がいます。東方の先生学者のように、私にもそしてあなたにも驚きと喜びを与える存在です。今日皆さんにはどのような不安、どのような絶望、恐れ、悲しみがありますか？クリスマスツリーをぜひ見上げてみてください。一番上に輝く星は、このイエスへと導いた星を象徴しています。ベツレヘムの星と言います。今日私たち一人一人に星が輝いています。東方の先生学者のように、星を見ながら、その星の下にあるイエスのもとへとぜひ訪れてみてください。イエスを知ってみてください。2番目のポイントに入っていきたいと思います。2つ目のポイントは、愛なしには生まれないです。東方の先生学者たちはイエスに特別な贈り物をしました。黄金、乳香、そしてもつ薬です。なかなか普段聞かない言葉だと思いますが、この贈り物にはそれぞれ特別な意味があります。黄金はイエスを王として敬い、その栄光を表すものでした。まあ、乳香は何かというと、これはもともと樹脂なんですね。まあ、炊くととてもいい香りがするそうです。乳香は古くから神様への祈りに捧げられた香りです。イエスは神の子であり、神様と同じ存在です。私たちの祈りを聞かれる方です。そしてもつ薬というのは、これはとても高価な薬で、古代エジプトでは、まあ、ミイラ作りの時の防腐処理のためにこのもつ薬が用いられました。実際に聖書のイエスの埋葬の場面でもこのもつ薬が使われています。もつ薬はイエスの死の象徴だと言われています。私たちのために罪の生贄として十字架にかかっていくイエスのために送られたと考えられます。イエス・キリストは生まれながらにして王であり、神の子であり、そして私たちのための罪の生贄でありました。イエスは神でありながら私たちの王になってくれ、王でありながら私たちを救うために十字架上の死を選ばれました。ザ・ファーストノエル、最初の誕生。皆さんは自分が誕生した日のことを覚えていらっしゃいますか？ブンブンブンブンブンって皆さん。さすがに記憶にないですよね。私は覚えていますと言いたいんですが、全然覚えてません。すいません、全く覚えてないです。ただ実はですね、この12月8日にですね、私と妻の間に初めての子供である男の子、はるくんというんですが、はるくんが生まれました。私はひとみと一緒に病院にタクシーで行って、まあ、すでに出産が間近だということを、まあ、聞きまして、そのまま分娩室に入っていくことができました。出産に立ち会わせていただきました。病院に着いてからなんと2時間で出産を迎えました。母子ともに無事に健康に生まれてきてくれました。本当に妻の瞳は頑張ってくれたと思います。だから私は自分のファーストノエルは全く記憶にないんですけど、はるくんのファーストノエルは よく覚えています。私たち夫婦は結婚して、1年してから子供を望みましたが、私たちが当初思っていたようにはいきませんでした。普通に生まれてくる、そのように思っていたんですが、全然そうではなく、結果6回の流産と、そして2回目の時には瞳は入院してお腹の中にいる亡くなってしまった子供を下ろす手術もしました。不育症、そのように診断されたのですが、原因は調べても調べても分かりませんでした。染色体を調べてみたり、先進医療も試しみました。たくさん注射して、たくさんお薬を飲んで、瞳は本当によくやったと思います。体外受精もしました。医学的にもう分かる範囲で完璧な状態でした。卵ももうその瞳の体も全く問題ない、パーフェクトな状態で臨んだんですが、残念ながらそれは叶いませんでした。それからはこの体の栄養面に取り組んで、それが原因なのかわからないんですが、今年の4月無事に妊娠することができました。でもそこから10ヶ月瞳は切迫流産の恐れがあり、ずっとベッドの上にいなければいけませんでした。私がこの子供の誕生のプロセスの中で学んだことは、赤ちゃんは神様が育てているということです。何一つ人間にすることはできません。人間は環境を整えるだけです。もちろんそれは重要な役割ですが、でも最終的なところ神様の御手の内にあります。神様が許し、あなたを選び、あなたを愛していなかったら生まれてくることはできません。出産、誕生の瞬間は神業でした。人間業ではありませんでした。赤ちゃんが無事出てきて、相当バタバタしていたんですが、助産師さんが気を利かせてくださって、一瞬ゆっくりお顔を見る、そのような瞬間がありました。その時に妻の瞳が子供の顔を見て一言、私のお母さんに似てるね、僕のですね、しんくんのお母さんに似てるねって言ってくれました。私の母は4年前に他界しているので、ハッとさせられました。私もこんな風に誕生したのか。そして母は、こんな風に私を産んでくれたのか。そして今、母に似た私の息子が生まれました。私がどれだけ母に愛されてきたのか。改めて感じ、感動しました。神様、そして親からの愛なしに子供は生まれません。そしてたとえ人間の親が子供のことを忘れたり愛さなくなったとしても、天のお父さん神様は決して愛することを忘れません。むしろあなたを愛し、一人息子であるイエス・キリストをこの世に誕生させました。それがクリスマスです。ヨハネの3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たち一人一人のために自分の一人息子であるイエスを差し出した神様、そして私のため、そしてあなたのために自分の命を捨てて十字架にかかってくださったイエス、それはすべて 私たちに愛を示してくださるためでした。愛なしには生まれないです。私たちの主イエスは生まれました。希望の星の下に。クリスマスはイエスの誕生をお祝いするとともに、同時に私たちがどれほど神様とイエスに愛されているか、それを思い出す特別な日でもあります。だからお祝いされるイエスだけじゃなくて、お祝いする私たちにも祝福を感じることができます。メリークリスマス。クリスマス、イエスの初めての誕生を共にお祝いしましょう。主イエスは生まれました。イエスのもとへと導く星は今日あなたにも見えているでしょうか。どのような希望が欲しいですか。ぜひ星をたどってイエスのもとまで来てください。イエスはあなたを待っています。そして赤ちゃんは愛なしには生まれません。私たち一人一人も神様に愛されて生まれてきました。そして私たちのために生まれ、十字架にかかってくださったイエスを覚えましょう。私たちのために生まれてきてくれたこのベイビージーザスを今日私たちも共に礼拝しましょう。ザ・ファーストノエル、主イエスは生まれた。説教は以上になります。ありがとうございました。